皆さんごきげんよう。ラップオンシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキーパーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオンシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、春らんまんですが、皆さん楽しんでいらっしゃいますでしょうか。寒かったね、冬も本当に通り過ぎて気持ちのいい季節がやってきました。また朝晩少し寒いですけれどもね、昼間が気持ちいいのでね、毎日こうワクワクしておりますが、ジョスさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
春です ね、嬉しいですね。
もう体がね、はい、動きが変わってきました
ね。あ、そうですか、
はい、
ピンピンって感じ。
そうです
確かにね、それは言えてますね、はい、6月のね19日なんですが、先日もねお送りしました、お伝えいたしましたけれども、大塚、ウェルカムバック、
東京のね、
はい、東京ですね、はい、大塚ウェルカムバックでのライブが決まりました。内村金也さんのね、ユニットの組んでる内村金也さんが、年末にねちょっと病気になられて倒れられたんですけれども、うん、復活しましたのでね、その復活ライブ
というのは良かったですね、
うん、本当にね、ブリッサーマリーナという、ラテンバンド、金ちゃんまだ所属しているラトンバンドとの対バンです。はい、18時スタートですね。
これ予約とかどうしたらいいんですか。
予約はフェイスブックの方か、まあ、メールでもいいですし、はい、私のホームページからでも予約できますので、はい、ぜひね、関東地方方ですね、はい、の方はお運びいただければなと思っております。今日はちょっと噛みまくってますそれとあと今年初めにねアナウンスさせていただきました、うん、四国最大の沖縄フェスタがね愛媛県の方で開催されます、はい、5年ぶりの開催となります。5月5日の木曜日、6日の金曜日と2日間開催される予定で、三振制作体験とかシーサー作りとか三振体験、面白そうですよねこれね。
ねえ、まあ、はい、沖縄の皆さんはね沖縄でいろいろとこう、
そうですね、
催し物あると思うんですが、四国の松山であるというところね、
はい、愛媛県
松山市であるということがまたね、
はい、ね、そうですね、文化会館
楽しみですね、
はい、5月6日はメインホールで18時から、沖縄からのゲストライブもあるそうですね、
はい、
もうお聞きのレスナーさんでね愛媛県のお住まいの方やまた近いよという方、ぜひね足をお運びいただければなと思っております。さて、1年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。4月19日までの期間は先週に続き、清明です。冬の間ねこう静まり返っていた山里の方も清明をね本当に命を吹き返したように木は芽吹いて、もう茶色の枝から本当にちゃんと芽吹きますからね、
うんうん、
びっくりしますね。
ね、
うん、鳥は鳴いても、本当にこう私山暮らしなんですけれどもね、一気にこう生き返ったような感じが今してますね、
うんうん、
ツバメももうそろそろ帰ってきますしね、
それがまた楽しみです
ね。楽しみですねちょっと蛇が怖いですけどね、うん、はい、この時期沖縄ではね先週もちょっと言いましたけれども、ジーミー祭りというのがあるそうですけれどもね、うん、中国が伝わった伝統行事だそうですけれどもね、お墓の前で親戚が集まってお香やお花とか重箱に詰めたお料理とかお供えするそうですけれどもね、まあ、沖縄のお墓は本当にスペース大きいですもんね。
ねえ
、はいはい、そしてその二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。4月13日は紅岩変えるという時期ですね。ガンガンもう帰っていくそうなんですけどね。
あ、そうですか、
うん、なんか秋にね、
うんうんうん、
こんなようなまたあったと思うんですが、戻ってくるやったかな、なんかあったように思うんですけどね。まあ最近そのこうねガンガン飛んでるとこなんて見ませんよね。見る？こう V の字になってこう
飛んで、あんまり見ないですね、はい、
山暮らしなんだけどな、うん、はい、 2月ね、3月は私コロナでちょっと夜引きがね、お休みの日が多くて楽だったんですけれども、去年ね、ちょっとあまりの忙しさで本を読めなかったので、今年はね、ちょっとこの2月3月で本を割と読みました、
はい、
その中でもね、刺激的だったのが、うん、今話題の斉藤光平さん、うんうん、哲学者っていうかな、あれ、はい、その新書のね、人神聖の資本論っていう、本を読んだんですけど、これちょっと刺激的だったんですよね、うんうんうん、このお話を今日してみようかなと思ってます、はい、2021年の新書大賞ということでね、どこかの書評でちらっと見たことから読んでみることにしたんですけれどもね、斉藤さんってね、何で読んだのかは忘れましたけれども、アメリカの大学でこう主に経済学を勉強されててね、その時にホームレスさんの炊き出しのボランティアに行ったんですって、公園に、
うんうん、
そこでなんでこんなに豊かなのにホームレスの方がいるのかなっていうふうに不思議に思ったそうなんですよ。で、マルクス主義の経済学とか哲学とかヘーゲルの哲学とか、そういうのを勉強されたそうなんですね、うんうんうん、まあ、何でもそうですけど、こう本で読んだりとかこうね、情報を得たときにね、それがもうすべて正しいっていうふうなことではなくて、一つの考えとしてね、引き出しにしまって、その引き出しをまた利用してね、私の自身のなんか自分の考えっていうのを持つことが必要やなっていうふうに改めてこう感じた一冊でしたね、うん、まあ、これをちょっと今日はお話ししてみようかなと思っております、さて、ランプフォーシングス、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き CM を挟んで楽曲、そして番組後半では、今日はね、人神聖の資本論という斉藤光平さんの、ね、本のお話をしてみたいなと思っております。素敵な30分をラップをオールシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、はい、今週はですね、
はい、
先週先々週に引き続きまして、睡眠でですね、
はい、
ぐっすり眠って10歳若返るというテーマの、
はい、
今日は3回目でですね、
はい、
よく眠れる食べ物と食べ方というお話をしたいと思うんですけども、はい、このお話はですね、
はい、
睡眠栄養指導士のですね、山口先生のお話を参考にさせていただいておりますけども、はい、こう睡眠っていうのはですね、
はい、
睡眠ホルモンって知ってます？
いや、知らないですね。そんなあるんですね。
これはですね、
はい、
聞いたことあると思うんですけども、
はい、
メラトニンと。
あ、聞いたことありますね。
これがですね、夜間にね、
はい、
大量に分泌されて、こう体温や血液を下げてね、
はい、
こう脳を休息状態にするというのが、
はい、
メラトニンの役目なんですけども、
はい、
このメラトニンを、まあ、作るといいますかね、
はい、
ために何が必要かといいますと、この山口先生曰く、実は朝食らしいんです。
朝食
ね、皆さんちょっと意外かなと思うんですけどね、はいはい、
朝食
を朝食をですね、はいはい、しっかりとることがですね、
はい、
一つのポイントらしいんですね。
なるほど。
これ朝食のポイントは血糖値を上げて体内時計のズレを修正してですね、
あ、なるほどなるほど、そういうことですね。
メラトニンの、うん、形成するですね、
はい、
栄養をしっかりと取るということがいかに大切かと、睡眠にというふうにおっしゃってましてね。
なるほど。
これ朝食の食べたい食材はですね、
はい、
例えば和食ですとね、これはもう至ってシンプルなんですけども、
はい、
ご飯、味噌汁、
はい、
魚、
はい、
納豆、卵焼きと。
なるほど。
これはもう皆さんね、今イメージ的に食べてますという方いらっしゃると思うんですけども、
そうですね、
これやっぱりしっかり食べると、
はい、
いうことなんですね。で、うん、パンを好きな方は先生曰くツナサンドがおすすめと、
あ、なるほど、
いうことらしいんですね、はい、ですから皆さんね、朝食抜かれてる方とか忙しいからもうバナナだけ食べていくとかね、
それちょっとさ、ちょっと
言ってますでしょ、朝食をしっかり食べてない方はですね、はい、
なるほどね、
今日からですね、ぜひね、
はい、
朝食しっかりとっていただきたいと思うんですよね。これがもう一つの睡眠のポイントというふうにおっしゃってますんで ね、私もね、うん、
はい、
これ先生のこの本といいますかね、
はい、
参考に読ませてもらってね、
はい、
初めてこれ知りました。 ですから、あの皆さんね、睡眠って本当に先々週から申し上げてますから、
そうですね、大事ですよね、
あの大切ですんでね、ぐっすり眠って10歳若返ると、
そうですね、
いうことをぜひ皆さん心掛けていただきたいと思います。
はい、今ねちょうど私睡眠障害が出てて、うん、ちょっとしんどかったので、割とちょっとね、はい、そう、あの参考にしたいなっていうふうに思ってます。やってみますね。
はい、
はいはい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things
ハタ乳酸菌、ハタ乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ、腸がきれいになったならほれ、お肌きれいな病院さんなら足からモテモテ、こりゃかなわんわい。
あんた、お風呂の中で何とねんの。
はい、めっちゃ
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
あなたの美しさと健康を守るユースマインド。
お送りしましたのは久保田咲さんで異邦人。懐かしいでしょ。
この大好きです
大好きなんです。私もこの曲 あのほらレコード、
はい、
あれは私一番初めて買ったレコードなんですよ。レコードを自分でお金で買ったのが。
レコードという響きがまた懐かしいです
だってもう本当小学生ですよね。小学生の本当に、
ついこの間ですね。
ついこの間です。もう
ついこの間出たレコード大事じゃないですか
ね。レコードをね買ったんですよね、はい、だからもうこの好きでね。
いやもう私も大好きですよこの曲
で。割とねあの、うん、クラブでね、はい、この曲をリクエストされる方もいるんですよ。
あ、そうですか。
はい、だからもう何気に弾けるというところが面白いですね。はい、今日はねあの斉藤光平さんの人神聖の、うん、資本論という本を読んだ話をね、はい、してるんですけれども、この人神聖ってまず何なんですかっていうようなことなんですが、うん、これはね、斉藤さんの言葉でね、う
ん、
あの人々がねあまりにも巨大な力を持つようになった結果、うん、地球という惑星の在り方を改変した時代、
うん、
要するにあの地球を痛めつけてしまってるということですよね。
なるほど。
うん、なぜこうした新たなあの時代区分が必要かといえば、人間が自然を支配操作して、自然の脅威がなくなる、
うんうん、
自然の終焉を目指した近代化の果てがむしろ改変しすぎた自然に人間が翻弄される逆転現象をもたらしているからであるっていう、う
ん
う
ん、なるほど。
その最たるものが気候変動だ。気候危機、
うん、
多くの科学者が警告しているように気温上昇によって地球環境は人類にとって過酷なものになり、干ばつとか豪雨とか山火事などが多発し、うん、食料や水といった最低限の生命までの条件も今後危うくなっていくという時代のことを人神聖って言うんですって、
うん、
で、なぜこんなお話をしたかというと、私あの昔ねあのマルクスの資本論は読んだことがあるのですけれどもね、うん、まあ本当に学生の頃だと読みました。あれ昔読んだじゃない。いや
読んでないんですけども。
あ、そうなんですか。
ただこの本っていうの今ちらっと聞きました、はい、すごく興味ありますね。
興味、これじゃ読んでください、うん、かな、はい、絶対ね これなんですけどね、うん、今回ロシアの問題でもね、うん、雑誌のアエラドットサイトで言及されているのを反映すると、うん、今私たちの豊かな暮らしっていうのはね、この本の中にも出てくるんですけど、帝国的生活様式っていう言葉なんですけどね、うん、とここに書かれていますが、うん、この言葉はねドイツの経済学者が南半球からの資源とかエネルギーの収奪に基づいたその先進国のライフスタイルって言ってるんですよ、うんうんうん、その帝国式私たちの、うん、でここに頻繁に出てくるねグローバルサウス、聞いたことありますか。 グローバルサウスという言葉、多分それやったら知ってるわって言われると思うんですけど、うん、これ横文字やからね、つい数ヶ月前に父の前でエビデンスって私言うたんですよ、
はい、
今何言うたみたいになって、うん、横文字使うな言って東京都知事と一緒やって怒られたんですけどね、いや横文字はね戦後も情報がもう早くなりにつれてやっぱ多くなってると思うんです、うん、私例えば私たち子供の頃もねパソコンとか E メールガイダンスにプログラムいっぱいあるんですよね、うん、横文字ね、その都度やっぱり仕事で使う言葉って普通に日本語の中に使われるようになってきますでしょう、うんうん、だから常に新しい場でこう仕事したり人と会ったりする新刊を読んだりするとこういう言葉が増えてくるんですね、うん、グローバルサウスっていうのも私聞いたことはあったんですがちゃんと調べてなかった、調べてみるとこれはやっぱり第一に国連とかのね機関がアフリカとかアジアとか南米とかを指す地理的な区分のケース、うん、次2番目、研究者や活動家が現代の資本主義のグローバル化もねによって、うん、負の影響を与えている世界中の場所や人々のことを指すんです、
うん、
だからこの場合は第2の場合ですね、負の影響を与えているグローバルサウスっていうんですけれども、うん、これどれほどまでにそのグローバルサウスの人たちに悪化してるかって言ったら、まずね私たちのファッション、ファストファッション、これは安い GU とかさ、うん、あるでしょ、あれはこの洋服を作ってるのはバングラディッシュの劣悪な環境で労働してる人たちが作ってるんです、うん、この洋服の原料の綿花は40度の猛暑の中で作業してる貧しい農民で、この需要が増えて遺伝子組み換えの綿花がもう大規模にも導入されている、その結果こう自家採取の種がもうなくなってきていると、化学肥料とか農薬とか除草剤を毎年こう購入してね、で干ばつや熱波のせいで不作になったら農民の人はもう借金を抱えて自殺したりとか、これエコバッグとか私ら言うてるでしょ、
うん、
あれもそういうことですよね、
うん、
エコバッグよりもっと違うことに目を本当は向けないといけないんじゃないかなって改めて思って、うん、パームヤシやと、パームヤシっていうのは酸化しにくいので加工食品とかファーストフードに使われてるんですけど、これはねインドネシアとかマレーシアで油ヤシから作られるんですけど、これを作るために熱帯雨林を乱開発して森林破壊して油ヤシをたくさん植えるでしょ、
うん、
だから化学肥料とかがもうやっぱり土壌が疲弊してくるわけですよ、だからその農薬とか撒くからそれがこう川に落ちてで魚が減る、その魚を食べてた周辺の住民が魚が食べれないからタンパク質を必要とするためにお金が必要になるわけですよ、でオラウータンとかトラを密漁したりする、電気自動車、私たちが言ってるこれもトマベチ先生も言ってるけど、リチウム、これはね乾燥した土地で長時間こう濃縮された地下水から出るんですよ、でこれチリで採取してるんですけれども、毎秒1700リットルも汲み上げられてね、その水の中をこう越してそれはリチウムが出てくるんですよね、
うん、
でもこんな乾燥してるところから水を採取したら大変なことになりますよね、まあ、アボカドもそうなんですけどね、であとコルドバというものが必要なんですけど、それもコンゴで採取されてる、炭鉱のような危険なところでクルザーって呼ばれる人たちが危険な場所で劣悪な条件でのみとか木槌で採掘してるんですよ、その人たちは奴隷労働とかあと児童労働とかもあるそうで1日1ドルで仕事してるんですよ、トンネルの中で24時間、うん、だからまあそんなことを本当は知っててもね、企業のトップの人は知らないふりして SDGs と言ってますねっていうふうなこと、
うん、
まあ、気候変動の問題もそうですけど、二酸化炭素の排出量の 50% は世界の富裕層 10% が排出してるんです、この 10% の中にちなみに日本人も入ってるんです、うん、とか言いながら私はねこうやって電気を使ってラジオ発信してやってるわけですよね、だからまあちょっといろいろ考えさせられましたけど、これじゃあどうしたらいいのって言ったら、斉藤さんは脱成長だって言って、脱成長、これは1970年代にね生活スタイルを極端なし戻すっていうことですって、
うん、
で私たちにはいつも足りない足りないっていう欠乏ばっかり生んでるけれどもね、だけどそうじゃなくてそういう足りないっていう欠乏っていうのは資本主義の中で生まれるんじゃないかっていうふうに 大量消費とか大量生産をやめるのがいいんですっていうふうに斉藤さんはおっしゃってました。
なるほど、
はい、うんうんうん、どうでしょうね、どう思われます、ちょっと読んでみたいと思ったでしょ、う
ん、読んでみたいですね。
これね、多くの人に読んでもらってね、うん、であのこう物議を醸し出すっていうか、なんていうかな、こう考えてほしいんですよね、うん、自分だったらどうやろうっていうふうに、こんなこと本当にできるんやろうかっていうようなことも含めて、
うん
うん、
確かに、まあ、時代がどんどんどんどんスピードアップしてですね、
そうなんですよ、
皆さんも考えることが多すぎて、
そうそうそうそう、
今いろんなこと世界で起こっておりますけどね。
そうなんですね、
まあ、これは私、うん、今この本の内容をお聞きしましてね、
うんうん、
やっぱりなんていうんですか、小さいことに目を向けるというかね、
うん、そうなんです
の方が、非常に環境問題にいいような気がしましてね。
そうそうそう、そうなんですよね、
うん、SDGs もこれ世界的な、まあ、国連の目標ですけども、うん、あまりにも目標が大きすぎますんでね。
そうですね、
各個人とかね、
うん、
各企業での SDGs を考えたらどうでしょうか。
あ、ジュースさんとか考えてますもんね、はい、はい、まあ、ちょっと皆さんね、これを機にちょっと考えていただければなっていうふうに思って今回はちょっと発信してみました、うん、それでは岡本美沙のラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。FM 那覇のね、ホームページリクエスト欄、Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。楽曲のリクエストなんかもね、お待ちいたしておりますので。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里と
ジョスでした。
はい、それでは来週もこの時間に
Love for all things。